Almıştık.
じゃあ藤井君も判断。これ今、あれですね。リンク、ナルさんがリンクを貼ってくれてますけど、このなんか、二人とも和装で、マナちゃんと藤井聡太君が、これなんか、婚約会見みたいになってるっていう、リンクなんですかね。
ああ、あれね。問題の動画の方ね。
問題のやつ。はいはいはい。
はいはいはいはい。
なんかサントリーの動画なんですね。
そうですね。
うん。新成人式茶会なんだ。あ、二人ともが成人式なんだ。
ああ、そっかそっか。あれか、18歳になる芦田愛菜ちゃんとみたいな、そういうことか。
うんうんうんうん、
なるほどね。ちょっと YouTube 出してみるか。ん？ URL 出してるってあれ？
URL 今 YouTube の方に出して
る。ああ、そういうことね。
はい。藤井聡太漫談の続きを聞きに来ました、ね。期待値が高まる。
期待値が高いっていうか、動画やっぱ面白いんで、やっぱ僕の話は多少面白おかしく。
これ一回みんなで動画見た方がいいんですか、実は。
長いんでどうかな。
14分ですよ。
うん。まあ、話した後、見てください、好きな人は。まあ、長いっちゃ長いんで。
うん、
まあ、早速話しますとね、まあ、このリンクがね、多分貼ってくれたと思うやつなんですけど、
せめてこの、あれですか、音なしで再生しておきますか。
うん。そうですね、その動画ですね。藤井聡太五冠と女優さんで、今、学生なんだよね。
はいはい、
マナちゃん。
マナちゃん
ね。なんですよね、でそれの2人が対談をするっていうやつで、でこの対談っていうのが結構もしかしたら将来的に意味を持つかもしれないと僕は勝手に予測してて、羽生さんいるでしょ、ミスター、はいはい、ミスター将棋の羽生さんね、
はいはい、
あの方がさ、畑田理恵いわゆる女優さんと結婚したじゃないですか、
うんうんうん
うん、で畑田理恵との理恵さんと羽生さんの、結婚って、お付き合いしてからわずか1年なんですよね。式は2年後に、付き合い始めた2年後くらいに上げてるんですけど、
うんうん、
わずか1年足らずで結婚しちゃったその理由っていうのが、そのきっかけが対談なんですよ。一度、その、畑田理恵さんと女優さんで、接点は特になかったんだけど、なんかお話ししたら妙にお互い惹かれ合っちゃって、みたいな。で、しかもその対談っていうのも、もともと、畑田さんは出ることが決まってて、相手が羽生さんじゃなかったんですよね、確か。それが、ひょんなその人の順番の中関係で、羽生さんと話すことになって、で、それからもう、お互いがもう惹かれ合っちゃって、わずか1年足らずでご結婚っていうのが、羽生さんの時にあったんで、もともとほら、羽生さんも将棋の虫って言われてて、将棋以外のこと何もできなそうみたいな感じの、
うんうんうん、
まあ、いわゆる若い頃は、藤井聡太を連想させるような、将棋青年というか、将棋少年という感じだったので、まさに、もしかして、芦田愛菜ちゃんと今後なるかもしれないみたいな予感もさせるような対談なのかなという面持ちとかね、この心構えというか先入観で見てたんですけど、
うんうん、
まあ結論から言うとちょっとわかんないですね。お互いどういう感じに、お互いどう思ってるのかっていうの
が。噛み合ってない感じです
か？噛み合ってるんだがわかんないんだけどね。で、まず、まあ最初、藤井くんが、芦田愛菜ちゃんに、芦田愛菜ちゃんが18歳になったから18個の質問っていうのを、するんですよ。
あ、芦田愛菜ちゃんはまだ20歳じゃないんですね。
20歳じゃない。芦田愛菜ちゃんは18歳。
うんうんうんうん、
だ18歳だが成人ってことなんじゃないの？新しい新方式の成人ってことで18なんじゃないの？
あ、そうなんですね。
日本ってあれだよね。成人のなんか概念変わったんだよね。
あ、そうなんだ。成人式の概念も変わったんですか？
あの、成人式っていうのはあれ20のままなんだっけ？松尾さんどうなんですか、その辺。僕よく知らないんだけど。なんか18になったよね。選挙権が18
になったとか。18に変わったはずですよ。
だよね。
あ、成人式も18になった。
成人式も18になったのか。
知らん。
お酒とか、ギャンブル系のやつは相変わらず20のままなんだけど、その18になったんで、で、それで、まあそれはいいとして、あの、質問を藤井くんが18個も、考えさせられたわけですよ。うん、藤井君、将棋のこと以外何もやりたくない人なのに、
うんうん、
なんか、女の子に18個質問を持ってかなきゃいけないと。ね？藤井君にとっちゃ、うん、もしかしたら苦痛かもしれないじゃないですか。まあ仕事だからやるけど、みたいな。うん、まあ彼、将棋を普及させることに使命感をすごく強く持ってるので、自分がその表に出ることでみんなが将棋に興味を持ってくれるっていうことは将棋文化の発展につながるっていうことで、それに関する協力は全然惜しまないし、心意気なんですよね。まあ、だから、自分がお茶の CM に出て芦田愛菜ちゃんと対談することでっていうことにプラスで考えてたと思うんですけど、ただ質問を18個作るって我々でも大変じゃありません？僕松尾さんに18個質問用意しろって言われたら、え、何聞こうみたいな、ねえ、って感じになるじゃないですか。
うん。
まあ、松尾さんとかドリキンさんだとね、いろんな性格知ってるから、あのこと聞こうってなるけど、藤井くんからしたら、ねえ、女優さんの芦田愛菜ちゃんに何聞くんだろうって感じな、そういう流れだったんですけど、なんかね、その、僕もその全部見て全部覚えてるわけじゃないんですけど、例えば、何聞いてるの？ちょっと一応メモを取ったんだけど、
この人女優なんですか？
女優さんでしょ？そうそうそう、なんか、ほら。
一度も見たことがない。
子役だよね、もともとは。
でもまあ、子役から。
まるまるもりみたいな。
やめちゃいましたからね。
だよね。
勉学に、じゃあ集中するみたいな感じで。あんまり今は出てないですけど、うん、子供の子役の頃めっちゃ人気だったじゃないですか。
うん、なんかあれだよね、あの、モノマネもされてたよね。そうそうそう。芦田愛菜ちゃんのね。まあちっちゃい幼女っていう感じだったのに、今も完全なお姉さんだよね、もう普通にね。
まあ大人になってますけどね。なんかあの、足立由美の、なんか、次ぐらい。
ああ、まあポスト足立由美ぐらいな。で、
人気もそのくらいありましたよね。
マイちゃんとなんか被っちゃうんだけど。
それ知らない。むしろ。
それ知らないな。
知らない。誰？
芦田愛菜ちゃんは、芦田愛菜ちゃんのドラマを知らない僕ですら知ってるな。
そうそうそう。芦田愛菜を知らない日本人いるのっていう。
福原遥か知らないですか、ね、この間の正直不動産のヒロイン役。
あー、そうなんですね。あんま僕、あの人知らなかったから。まあ、正直不動産ありましたけど。
うん、まあ、で、質問の順番はちょっと忘れちゃったけど、例えば藤井くんが持ってきた質問は、芦田愛菜さんは、休みの日は何をしていますか？みたいなね。
うん。
で、すると、芦田愛菜ちゃんは答えるわけですよ。私は猫を飼っているので、猫と、なんか戯れたり、一緒に寝たり、のんびり過ごしてます、みたいな。まあ、女の子らしいね、うんうん、質問だよね。で、その後さ、藤井くんもまあ持ってきた質問、結構頑張って考えてるなと思うんだけど、芦田愛菜さんは毎日心がけていることは何ですか？みたいな。
うん。
これまたどうでもいい質問だけど、まあまあよく考えたな、みたいな。
うん、うん。
したらまたこれ芦田愛菜ちゃんがさ、なんかこう女優さんらしい返答をするわけですよ。私が昔読んだ本で、すごく感銘を受けた言葉がありまして、空を毎日見上げる。これが、なんか自分の心を、なんかこう、綺麗に保つというか、心の整理がつくというか、だから私は毎日空を見るようにしてるんです、みたいな。もう女優さんじゃん、もう返答が。
うんうんうん、
ね？でさ、でまた、だんだん藤井くんの質問の様相がおかしくなってくるんだけど、芦田愛菜さんは、好きな英単語は何ですかっていう突然の英単語？
普通映画で言ったら映画は何ですかになる。
そうそうそうそう。英単語？みたいな。で、そういうなんか、ね、コントみたいな質問に対しても、これまた、芦田愛菜ちゃんはね、可愛らしい答えをするんですよ。
うん。
私は、英単語で、 フローレスっていう言葉が好きなんですって。フローレス、うん、で、フローレスっていう言葉は、パーフェクトに似てる意味で、パーフェクトは完璧、フローレスは欠点がないみたいな意味で。
無謬ですよ、
うん。うん。同じような意味なんですが、使い方によっては、まるで変わってくるんですっていう。私はパーフェクトになりたいというよりは、私はフローレスになりたいって言った方がとても前向きになるような感じがして好きなんですみたいな。すごい質問の答えじゃない、うん、なんか。まあ
だってマナちゃんインテリですからね、めっちゃ。
うん、そうそうそうそうそうそう。で、また質問するんですよ、藤井聡太が。これはまたいいんですけど。芦田愛菜さんは、好きな科目はありますかっていう。で、私は世界史が好きです。世界史は世界と自分が繋がっているっていうことを認識できる、学問なので、私は世界史が好きです。世界史を勉強するっていうことは、この世界を勉強するっていうことにも繋がりますし、みたいなね。で、ここまで、まあ、いろんな質問答えてるじゃん。で、こういうさ、普通対談ものってさ、まあ、例えば英単語聞いたらさ、例えば藤井くんが、ね、僕はチェスという言葉が好きですぐらいなことを言えばオチになって笑えるのに、うんうんうん、あとほら空を見てますとかさ、私はいつも将棋盤を見てますみたいなことを言えば面白くおかしくなるのに、藤井くんはこう投げた質問に対してこれだけ芦田愛菜ちゃんがいっぱいいろんな面白いというか興味深い回答をしてるのに、それの返答が素晴らしいんですよ。素晴らしいっていうかずっこけるんですよ。
その返しが。
例えば、返しが。うん、私は空を見てますって長々説明した後に、なるほどって終わるんですよ。で、好きな英単語何ですかってさっきほらフローレスとかパーフェクトの話出たじゃない。勉強になりますっていう、それで終わるんですよ。で、猫の話もあったじゃん。なんか猫を飼ってるんで、みたいな。あの猫を一緒に過ごすみたいな。あれに対しても、そうですか。僕も猫を飼いたいですって、なんか、絶対思ってないだろうっていうことを言ったりとか、あと、そうですら、だんだん質問がね、おかしくなってくるんですけども、まあ、ついに、そのインタビュー系のこういう対談系の質問で、この質問を出したら終わりだろうっていうような質問を藤井くんがぶっ込むんですよ。
うんうんうん、
その質問は何かっていうと、芦田愛菜さんが無人島に行くとしたら何を持ってきますかっていう。これを、インタビューで出したらもうほぼ終わりでしょ。まあもう、質問のかさ増しのために用意した質問みたいな。で、芦田愛菜ちゃんはね、これがまたね、すごいんですよ。この、もう、心理テストみたいな質問に対して、すごい答えをよく返答するんですね。私は、辞書を持っていきたいと思います。ですよ、うん、辞書、
うん。
辞書はいろんな言葉が書いてありますから、それを読めば読むほど勉強になりますし、もしも無人島で、時間ができちゃったんだとすれば、その辞書を見ながら自分で小説を書いたりすることもできますし、私は辞書が持ってきますね、みたいな。普通ほら、ナイフとかさ、マッチとかさ、なんかほら、釣り竿とか、なんか言うわけじゃんの、その無人島に持っていくものシリーズ。辞書ですよ。こう、ウィットを聞かせた。で、それに対して藤井くんのこの回答がまた素晴らしいんですよ。辞書。なるほど。っていう。面白くないですか？
全部飲み込むんですね。
そうそう、会話にならないんですよ。これがね、また素晴らしくて。でね、すごいの、この後。この後の質問も、無人島に何を持っていくかっていう質問を出したら、もうほぼほぼ、こういう対談ではもう終わりの質問じゃないですか。もうかさ増しの質問ですよね、うんうん、無人島に何を持っていくか、うんうん。この後のね、また藤井くんのね、質問がすごいのよ。これ、どういうことっていう。芦田愛菜さん、玉手箱をもらったら開けますか？浦島太郎の話出てきてないだろうっていう、うん、その、玉手箱を持ってきたら、玉手箱もらったら開けますか？みたいな。玉手箱、どっから出てきたのその質問っていう。で、それにまたね、芦田愛菜ちゃんがね、この藤井くんのね、 こう、まず質問に対して答えるんですよ、立派な答えを。玉手箱ですか？そうだな。あの玉手箱って、この開けるまでが試練じゃないですか。やっぱし、与えられた試練には立ち向かいたいと思いますか？私は開けますみたいな、可愛らしいこと言って。で、それに対して藤井くんが、自分が用意した質問ですよ。確かに玉手箱、まあ、そのままだと寂しいかもしれないって言うんですよ。
あ、でも一応ちゃんと答えはするんですね。
答えはしたね。で、あとまあ藤井くんが、まあ最後の方の質問だったと思うけど、これがなかなかね、藤井くんに対して最後なんかちゃんとした質問なんですよ。あの、芦田愛菜さんが思う尊敬する人は、どんな人ですかみたいな。尊敬する人聞くんですよ。
うん、
で、これがね、またね、芦田愛菜ちゃんがね、こう、魔性の女チックな質問、答えを出すんですよ、これが。芦田愛菜ちゃん、こう、ね、シャーだったらいい女になったな、みたいな感じのセリフを言うぐらいのいいセリフを言う
んですよ。藤井くんをちょっと。
そうなのよ。私は、年齢がどうあれ、先を読んで行動する人は、私は素敵だと思っちゃうんですよね、みたいな。
ラブコール。
おー、藤井ラブじゃん、みたいな。これ対談からまさか結婚に発展かって、で、思ったら藤井くんが、今日はありがとうございました、って終わるんですよ。
すごい、異世界おじさん並みのフラグ降り。
そうそうそうそうそう。すごいね、異世界おじさんだよね。
興味ないのか、ないのか。
ありがとうございました、つって。
もう早く終わってたんですかね。
そこで、あの、藤井聡太編が終わって、場面転換をして、今度は、あの、芦田愛菜ちゃんが、藤井聡太に質問する、あの、シリーズになるっていうかね。まあ、第2部みたいな感じで、この動画始まるんですよ。
うん。あ、今僕が再生したのは、うん、だそっちも見てました、今。
うん。
芦田愛菜ちゃんから藤井くんへなっていう。
そうそうそうそう。うんで、今度はだから、芦田愛菜ちゃんが用意してきた質問シリーズになるんですけど、
うんうん、
これまたね、芦田愛菜ちゃんも多分忙しい、まあ、勉学に仕事に忙しい人だからだと思うんですけど、おそらくこれね、事務所の人が用意してきた質問リストなんじゃないかなっていう雰囲気が、ちょっとダダ漏れするんですよね。
うんうん、
そこでちょっと芦田愛菜ちゃんちょっと嫌だなっていうのがあったりするんだけど、うん、まあそれが、まあ会話見られる話はちょっと後でしますけど、まあ、どんな質問したかっていうと、まああの、事務所の人が多分作ってるっぽいので、まあ結構普通の質問なんですよ。
うん、
例えば、二十歳になられました、あの、藤井五冠は、二十歳になってやってみたいことはありますかみたいな。で、さっきほら、森内プロ棋士の質問に対して運動したいっていうあのホワイトボードに書いて返答したあったじゃないですか。
うん。
まあ、あれ見てるから、あれ藤井くん運動したいって答えんのかなと思ったら、結構まともな答えで、まだお酒を飲んだことがないので、お酒をちょっと試してみたいです、みたいな。飲みたいというより、なんか舐めてみたいぐらいの雰囲気の感じで。うんうんで、あの、その後また、まあね、多分、あの、事務所が作った質問だと思うので、憧れの方は藤井五冠にはいらっしゃいますか？芦田愛菜ちゃんがこう可愛らしくね、こう聞くわけですよ。で、すると、藤井くんはもうほら、尊敬する人、憧れの人なんつったらさ、もう絶対将棋の話で持っていくわけで、
うん、
羽生先生ですとか、谷川九段ですとかっていうなんかレジェンドの名前を言うわけですけど、うん、芦田愛菜ちゃん将棋なんか知らないからね、誰だよ羽生って、誰だよ谷川っていう多分内心だと思うんですけど、まあそれで、あ、そういう人たちっていうのは将棋の強さだけじゃなくて、人となり、人間性みたいなのも優れてるんですよね。だから藤井さんはそういう方たちが、あの尊敬です、憧れるっていうことですね、みたいな藤井くんの解説するような、なんか返しを言ったりしてさ。で、あの、なんか、誕生日かなんかの話の時にね、なんかね、ケーキをもらったりしますかみたいな質問を、さっきのね、今日の本編の時にもちょっと誕生日でケーキをいただくみたいな、いただくの言い方が独特みたいな話しましたけど、
うん、
芦田愛菜ちゃんが、なんか誕生日で、なんかもらったもの、ケーキとかもらえますかって言った時にね、なんか、あ、これ、 後の方の質問にあるみたいなことをちょっと漏らしちゃうんですよ。うん、だからそれを聞いて、多分なんかこの子自分で作ってんじゃねえなって感じたんですよね。
うん、
まあそれはいいとして、まあ藤井くんは、まあ質問を全部、まあ将棋に絡めた答えしかしないので、まあ芦田愛菜ちゃんもいろいろ頑張ってその受け答えするんですけど、意外ですねとか、うん、見習いたいですとか、そういうことしか言えなくて、なんかだんだんなんか、芦田愛菜ちゃん校長先生と話してんのかなみたいな。なんかその受け答えが相手を持ち上げることぐらいしか言わないからね。で、これでね、芦田愛菜ちゃん、まあ、質問リストもね、だんだん佳境に入ってきてね、すごいの出てくるんですよ。藤井五冠は、無人島に行くとしたら、何を持っていきますかっていう。お前もかーいみたいな。お前もかーいみたいな。まあ、事務所が作った質問リストだからなのかね。まあ、困った時にね、出すとしたら、もう無人島に何を持っていきますかですよね。で、これに対するね。
入ってたんじゃないですか。
入ってたのかな、
両方入ってるから。あるから。
うん。わかんないけどね。うん、まあ、とにかく、あれですよ。無人島に何を持っていきますかですよ。
うん、
藤井くんのね、答えがこれまたすごいんですよ。
うん、
これ、さっきの本編にもちょっとネタ振りがありましたけど、無人島ですか？そうですね。詰将棋問題集ですかね。って言ったんですよ。詰将棋問題集。無人島に、
うん、
で藤井くんがその詰将棋問題集まあ言うじゃないですか。あ、それは、チェスのあ、チェスじゃねえや、それは集中できてできるっていうことですかみたいな。そうですね、まあ周りに誰もいなければ時間がありますからずっと集中して解いていけるというかみたいな。無人島に行って帰ってこれることを想定した質問ですよね。
うん、
もう無人島行ってナイフも何もなしで火もつけらんないで、ひたすら詰将棋の問題を解くっていう。で、あとはね、詰将棋問題集、そうですね。で、これで終わっちゃうんだな。
うん。
うん、だ僕の衝撃はやっぱしね、その無人島に何を持っていきますかの質問で、詰将棋問題集って未だかつて出された回答ないでしょ。みんなナイフとかさ。
うん。
釣り竿とかさ、まあ、食べ物、食料とか、なんか、苗とかさ、わかんないけど、うん、そういう感じだと思うんですけど、藤井くん、だから無人島に持ってった時は、意外に金眼的な、その場で、解いたら終わっちゃうみたいな感じの詰将棋問題集ですよ。
うん、
これ、14分か動画。これ本当面白いんでね、うん。
ちょっと後で見たくなりました
か、かなり面白いよ、これ。
なんかお似合いっぽいのに、ちょっと。
ね、
うん。
お似合いっちゃお似合いだよね、うん、なんか、うん。
そうなんですね。
二人をくっつけようという陰謀があるんですか？
まあ、ありそうな感じもする気がする。まあ、
確かに、二人とも、うん。まあ、芦田愛菜ちゃんも賢そうな人だし、まあ、なんかこの、なんつうの、その、抱えて、後ろにある、その、なんと、それぞれのバックグラウンドがさ、なんかちょっと清廉というか、美しいものを感じるから、
うんうん、
なんか、二人がくっつくのも、ありなんじゃないかな、とか、思って、たりもするけど、どうなんだろうね。
ねえ。
ねえ。
ちょっと気になります
ね。まあ、だから、あれだよね。まあ、藤井くんは多分、将棋能力以外はもしかしたら何もできない人なのかもしれないから、そこを受け止められるぐらいの素養がないと、
確かに
ね、大変かもしれないですよね。羽生さんなんてさ、ね、寝癖がついてるのがトレードマークだったわけじゃん、ずっと。まあ、ああいうところにね、ちゃんと魅力を感じてもらえないとダメだよね。
うん。
まあ、だからなんか、まあ、ちょっと偏見は入るけど、AKB なんたらみたいな、ああいう可愛い子ちゃんとくっつくよりは、まあ、畑田理恵が羽生さんとくっついたみたいに、女優さんあたりはいいかもしれないよね。
うん、
なんか
こう。確か
にね、お似合いな感じは。
ウケんな。 でもなんかもうほとんど藤井くんはあの、うん、将棋に関してはスーパー AI なのに、受け答えに関しては人工無能以下なんですね。
ポンコツ。
その差が激しい。
そうだね。そうだね。でもね、あれだよ、将棋の中継多分お二人あんま見てないからかもしん、見てないっていうところもあるかもしれないけど、めちゃくちゃね、少年というか可愛らしいというか人間らしい表情をする局面が、将棋中継であるんですよ。それはね、感想戦の時。
うん。
将棋が一度終わって決着がついて、まあ、永瀬さんとか豊島さんとか、まあ、いわゆる、あとあれか、渡辺名人とか、ああいう、超度級の強い人と決着がついて、自分が勝った時でも負けた時でも、こういう思いでここは指しましたっていうのを、まあ、話し合いながら手をね、その最序盤から、もう一回、うん、その、まあ、勝負ついちゃってるから、この時どこを狙ってましたかみたいなのを検討しながら話し合う感想戦っていうコーナーがあるんですけども、あの時ね、めちゃくちゃ楽しそうにしてんの。あ、それは、あ、それは気がつかなかった。とかなんかね、言うんだよ。あ、それは気がつかなかった。あ、そうか。そういう感じ。
完全に素です、ね。
みたいな。そうなの。すごい楽しそうなんで、特に、永瀬さん、まあ、つい最近だから、まさに、いっぱいした後、まあ、例のほら、千日手2回食らわせて、藤井くん疲労困憊にさせて、1勝取った永瀬さんね。うん、まあ、その後藤井くんが3連勝して防衛しちゃったんだけど、うん、あの永瀬さんとは一番なんか仲良しだっていう説があるんだよね。その、感想戦が一番楽しいらしいっていう。一番なんかね、感想戦をするときは永瀬さんが楽しい。まあ、いわゆる永瀬さんってもともと藤井キラーって言われてた人なんで、まあ、最近はもう藤井くんが圧倒的に上回っちゃったんだけど、一昨年ぐらいまでは永瀬さんに、負け越してたんだね、藤井くんだ。藤井くんは永瀬さんと豊島さんには勝てないみたいなことがあったんだけど、まあ、最近はちょっと違ってきているんだけど、やっぱ強ければ強いほど楽しいみたいなね、相手が。ね。まあ。ちょっと面白くない？あの人、藤井くんって。
なんだろ
う、ね、本当に呼んでほしいんだけどな、バックスペースに。IT メディアの力で呼んでよ、松尾さん。
ね。呼んでほしい。
ね。
そう、あの、将棋用 PC の連載は一応終わっちゃいましたね。
ああ、終わっちゃったんだ。
うん、一応もう完成させて。うん、納品して、で、それでもう買っちゃっ、その後はなんか結構買ってるらしい。
ああ、そうね。いわゆる、プロの将棋界においては、まあ、将棋の妖精みたいなのが藤井くんだし、まあ、永瀬さんとか豊島さんっていう、まあ、トップ将棋指しの人たちは、まあ、将棋魔人みたいな、なんか本当に、うん、まあ、藤井くんは妖精だとしたら、永瀬さんとか豊島さんは、まあ、魔人なんだけど、渡辺名人っていう、まあ、一応、将棋界の中では、まあ、実力は多分藤井くんが一番上なんだけど、一応、位的に一番高い渡辺名人っていう、A クラスで、今、名人の称号をずっと守り続けている。まあ、いずれ、藤井くんと対戦することになると思うんだけど、まあ、藤井くんね、C2 から C1 ずっと上がってたから、
うん、
名人の位は A に上がってからしか挑戦できないから、まあ、いずれ名人との挑戦はあると思うんだけど、そのね、渡辺名人っていう方でしょ、IT メディアの、パソコンのうんぬんかんなんない
です。あ、それね、広瀬八段ですね。
あ、広瀬さんの方か。
うん。
え、じゃあ、渡辺名人のパソコンは誰がやったの？なんか、それ記事になったって言ってたけど、渡辺名人が。
それまた別のやつだ
った、ね。別のメディアなのか、うん。まあ、とにかくね、渡辺名人は、あの人は人間なんですよ。なんか、その人間の、要するに話はちゃんとしてるし、大人だし、で、しかも話がめちゃくちゃうまいし、説明も上手だし、うん、なぜ今自分がパソコンを、なんていうの、買い替えて導入したかっていうのも、いわゆるそのパソコンのある人、ある程度分かっているような感じで、まあ、説明するし、渡辺名人は結構いろんなメディアにも出てるので、なんか、いつかね、バックスペース来てくんねえかなって思うんだけど、名人はさすがに難しいかな。でもなんか結構 YouTube とか出てんだよね、いろんな。
まあそうなんですよね。
うん。で、コンピューター、あと将棋の話は結構好きみたいで、 そうそう、渡辺名人ね、150万だから180万円の PC をね、去年、買ったんですよね。で、それが藤井聡太に負けて、ああ、もうパソコン買い直さなきゃっていうのがきっかけになったらしいんだよね。で、それまで渡辺名人もパソコン使ってたんだけど、なんかほら、iMac みたいなさ、ディスプレイと一体型の、Core i5 かなんかの、6 Core 12スレッドぐらいのやつで、メモリも少ないし、GPU がとにかく内蔵 GPU だし、みたいな。そこで、将棋ソフト動かしてて、で、おすすめの一手みたいな、その AI に、その、この局面でどれが最善手かみたいのを候補手として一手しか出してくれないぐらいの、しかも何分もかかってね。で、藤井くんがほら、スレッドリッパーかなんかでさ、あれ十数秒で何億手みたいなの読んじゃうやつじゃない？で、藤井くんはまあ結構パソコン詳しいんで、去年から DL 将棋っていう GPU で、GPGP で動かす将棋なんかも入れて、CPU ベースの水晶ってやつと DL 将棋を同時に動かしてるらしいんだよね、藤井くんって。
うん。
だから、DL 将棋と、水晶っていう CPU ベースのやつの、まあ、両方の候補手を出しながら研究してるらしいのよ。で、いっぱい候補手出すと逆にわけわかんなくなっちゃうんで、だいたい3、まあ、それぞれの将棋ソフトに3手4手ずつぐらい出して検討するらしいんだけど、渡辺さんは CPU のスペックが低すぎて、まあ、1手しか候補手を出してくれないやつで研究してたんで、なんか、渡辺さんが研究して、勉強していっても、藤井くんの研究に及ばないみたいなところがあったらしくて、で、それでパソコンを変えたっていう成り行きのようだね。その辺の説明も全部自分で、ご自分でどうして買ったのかっていうのをさ、わかりやすく説明しててさ、渡辺名人ってすげえな、お話上手だなと思ったんで。
その広瀬八段の記事も、やっぱり、水晶と DL 将棋。
まあ、そうみたい。だから、いわゆる藤井聡太スペックが、まあ、いわゆる将棋界のトップ棋士の間では、まあ、標準的なものになっちゃったみたいね。
まあ、それでスレッドリッパーで、32コア4064スレッド、メモリー 512GB というものらしいですね。
で、まあ、この話したかな？僕自分の YouTube でしたんだか忘れちゃったけど、そういうほら、パソコンの将棋の研究のやつってさ、いわゆるほら、インストーラーでエグゼクリックしてインストールできるものじゃなくてさ、いわゆるその DL 将棋では推奨だっつってもさ、それはいわゆる実験用のソフトなんで、インストールが結構まあ、パソコンある程度わかんないとできないわけですよ。まあ、自分でフォルダ作ってインストールして、まあ、いろんなパスをちょっと設定したりとか、あとはそのほら、今どの CPU、どのぐらい の CPU のスレッドがあるから、それを、どういう局面判断に何スレッド割くとか、先の読み筋を何スレッド割くみたいな、そういうコンフィギュレーションしなきゃいけないんだけど、それがまあ、我々は多少読んだらわかるけど、プロの将棋の人たちって、将棋はわかるかもしれないけど、パソコンのそのソフトの設定なんかわかんないわけじゃん。で、おそらく藤井くんは自分で勉強して知ってたり、あと渡辺さんは、その、まあ、有名な人なので、まあ、その、電流戦っていうのかな？なんか、コンピューター将棋同士を戦わせる大会とかあるじゃない？それの関係者に知り合いがいるみたいで、まあ、その人に頼んで設定してもらったり、棋士を選定してもらったりしたらしいんだけど、まあ、いわゆるその一般の棋士とかはさ、そんなコネもないしさ、プロの棋士って言ったって、まあ、A クラスから C2 まであって、まあ、その他にフリークラスなんかもいるから、100何人いるんだか、200何人いるんだかちょっとわかんないですけど、まあ、全部の人がそういう PC を変えるわけじゃないし、設定も知らないんで、で、そんなにもかかわらず、プロの将棋の世界っていうのは、もう今 AI で序盤を研究するっていうのがもう当たり前になってきちゃってるから、言ってみれば、AI 将棋格差じゃないけど、AI で将棋を研究できる人とできない人で実力差がついてきてしまうみたいな。で、それを問題視されるようなムーブメントが去年あたりから起きたんだって。その、不公平だみたいな。
それ今あんま意味わかんないけど。
まあまあまあ。で、まあそういう気持ちもわかるんで、なんかそれがまたサービスになるんじゃないかっていうことで、なんかサブスクリプション型のなんかが始まったらしいね。どっかの 要するに GPU サーバーを、GPU を乗っけたサーバーがあって、そこで DL 将棋と、水晶とかが、まあ、ある程度設定されていて、月額いくら払えば、まあ、ある種、その藤井聡太スペックのやつが、自分で買わなくても月額いくらでいじれる、触れる、設定なしでっていうのが始まったみたいね。
棋士サブスク。
うん。
うん。まあ、棋士だけじゃなくて、まあね、ほら、将棋を真面目にやってらっしゃるアマチュアもいっぱいいるんで、アマチュア大会もあるから。う
ん、まあ、藤井くんと同じ環境を別にパソコン詳しくなくても、
うん。
恩恵受けれるようにはしないと公平じゃないし、まあ、ニッチな市場かなっていう気がしますけどね。
まあまあまあまあ。
うん。
まあ、将棋ファンって日本には結構いっぱいいるし、まあ結構、うん、将棋を一生懸命やってらっしゃる方はいるんで、まあ、どのぐらい儲かるのかわかんないけど、うんうん、なんか、将棋ウォーズっていう、対戦、ネット対戦の将棋のソフトとかアプリがあるんだけど、サブスクのなんかサービスがあるんだけど、まあ、その会社が始めたらしいね。もともとその将棋の専門家の人たちが作ってる会社なんで、まあ、そこがビジネスになるんだなっていうことで、将棋研究の環境を、まあ、リリースしたということのようですね。
もう悪いことじゃないと思います。
まあまあ面白いね。
うん。まあそれでその不公平さが解消されるんだな、うん。
でね、渡辺名人の話が、わ、この人すごいなって、そのただの将棋の虫って言うと藤井君ディスってるみたいになっちゃうけど、まあなんかその、あらゆることを論理的に見てる人なんだなと思ったのは、その、将棋ソフトで、研究してる、ね、将棋ソフトっていうのは、最善手、計算した、まあ、その最善手同士で戦い合って、まあ、できてくものだと。で、つまり人間と人間の対局においては、その、いくら事前に AI での研究をしたところで、絶対その最善手から外れていくわけじゃないですか。
うん。
人間同士の対戦だから。うんうん、で、そうなると、その、将棋ソフトだけで研究しているだけではダメな場合が出てくるし、その AI ももしかしたら、その人間がそのもしかしたらちょっと、最善手じゃないよっていう手を指した後に、もしかしたら別のいい局面が、すごい局面が生まれてくる場合もあるじゃないですか。その局面で最善手っていうだけじゃなくて、なんかその、分岐していった中で、結果的に回り道していったところで、なんかすごい局面が生まれるっていうこともあるかもしれないから、まあ、将棋の研究は深いみたいな。AI だけに頼ってるだけでは、自分はダメなんじゃないか、みたいな話もされていて、ああ、すごいな、深いな、っていうのがありますね。だから、ついこの間、豊島さんとやった藤井君が勝った、王位戦の第3局か。あれも、あれでね、最善手が、なんか、金の前に、桂馬を打つっていうのを、最善手で、AI が出してたんだけど、藤井君は、そうじゃなくて、なんかちょっとその横に歩を垂らすっていう、のを出したんですよ。最善手じゃないのを出したんですよ。
うん、
で、それ AI は、それは 10% ぐらい負けにつながる、あんまりいい手じゃないって出してたんだけど、藤井くんがそこの一見握手、AI は握手っていう、まあ、握手じゃないけど、あんまりいい、よろしくないですよっていう藤井くんがその手を指したのね。
うん、
で、見る賞、我々も含む AI を最善と考えている見る賞の連中はさ、まあ、僕はコメント打たないけど、あー、藤井くん間違えた、終わった、みたいなコメントがバーって出てて、うんで、AI も、それまで藤井くんが70、30ぐらいで藤井くん圧倒的優勢だったのに、それを、なんか50、50ぐらいまでババッと AI の局面判定が変わったのよ。
うん。
で、その後、どんどん読み手数が、7億、10億、150億ぐらいまで、どんどんその読みの手数が増えてったら、どんどんどんどん藤井くん、さっき50、50まで AI が、もう五分五分になっちゃってるよ、その手を指しちゃったら、っていう AI の判定が、読みを深くすれば深くするほど、藤井くんがその指した握手と思われたやつが、なんか再評価されてって、結局また70、30に戻っちゃったんですよ。
え、それって、うん、その藤井くんが手を打つじゃないですか。
うんうんうん、
打った状態で、
うん、
ただ再計算をしてるだけで上がってったんです
か。そうそう。
その相手が、その打ったものに対して相手が人間的なミスをしたことに疑ったとかじゃなくて、うん、もう本当に、うん、 一瞬ガッて下がったのに、
うん、
なんかその手の、
か、手数の計算数を上げてったら、うん、またその分岐した先をまた再計算して
ったら。だから AI がデフォルトで計算するよりもさらに深読みにしてたら、
うん、そうなのよ。うん。
確率が上がってったっていう。
そうそう。だから今週の半ばぐらいの将棋、見る将系の YouTuber とか解説系の将棋 YouTuber のサムネイルは、また出た藤井聡太神の一手っていうのがバーってあって、その
AI 声。
AI 声。最善手とは違う、ちょっと逸れたとこに歩を打つっていうのが、まあ、すごい、まあ、話題になって、また出たっつって、で、そうなると藤井くんって一体なんて読んでんのこの人っていう。まあ、多分計算っていう概念ではないと思うんだけど、もうすでにね。まあだから AI の最善手だけを打ち合うっていうことだけが、まあ将棋の究極のその世界ではなくて、まあ結局あれも数学的なものではあるわけだから、ね、まあ局面がたくさんあるからこそ複雑な、まあ、場面がどんどん分岐して起きるっていう、まあ、面白い世界だと思うんだけど。
神だ。
で、藤井くんが、あれ、これ、なんだったかな、誰が聞いた、森内さんの、将棋 YouTuber が藤井くんにした質問の答えだったのか、芦田愛菜ちゃんが聞いた質問の答えだったのか、ちょっと忘れちゃったけど、藤井くんは今週、そのインタビューかなんかで答えてたやつで、まあこれ多分森内さんが聞いたんだろうな、将棋の究極の姿は、どうなると思いますかみたいな質問だったかな。それに対して藤井くん面白いこと言ってて、将棋盤っていうのは、お互い20枚の駒が向き合って始まると、
うん、
で将棋を始まった時点は、お互い互角であると、何も指してない状態ね、将棋初期状態は、うん、それは当たり前だよね。でそれをお互い動かしていって、で、お互いその勢力は同じなんだから、まあ、先手後手っていう、まあ、順番のあるにせよ、同じ局面互角でスタートしていって、駒を進めていって、で、勝負がつくっていうのは、どこかしらそこで、まあ、ミスなり、良くないことが、どっちかがあった頃、まあ、いわゆる敗着っていうんだけど、うん、敗着を指したから、局面のバランスが崩れて、結果的に互角じゃないことが進んで、どっちかが負けるっていうことになってると。もしも将棋の究極の全部のことが分かるんだとすれば、将棋というゲームは、結果として、最後は引き分けになるっていう答え、
うん、
が出てしまったら将棋は終わるみたいな、なんかそんなこと藤井くんが言ってて、
その引き分けにしかならなくなっ、うん、その最後の結論が引き分けにしかならないことが、みんなが究極に強くなった状態だってこと、
うん、っていうか将棋という問題を、例えばほら、うん、なんか数学の問題でさ、何々が何々あることを証明せよっていう、証明するわけじゃん、まあ、フェルマンっていうのが難しいとかさ、うん、ああいうあったじゃん。将棋もある種、数学界とか学術界に提唱された問題だとして捉えれば、将棋というものが究極の、その、お互い最善であるっていうものを、こう、その全部の局面を全部計算してしまった場合に、勝ち50、負け50っていうのが出れば互角ってことじゃん。
うんうんうん。で、そこがもう、計算、そうそう、研究し尽くされた、
そう。
未来だってことですね。
それが、その将棋というものは、全部、お互い、こう、先手が有利、後手が有利じゃなくて、必ず、その、先手で始めれば、例えば、まあ、先手の方が有利って言われてるから、先手が 51%、後手が 49% っていう、そういう究極の全部のその手数を全部計算できた時に将棋っていうのが、まあ、将棋のゲームというものの、まあ、回答になってしまうっていうふうな考え方のようだね。
最強の棋士が2人生まれて勝負したら、必ず引き分けで終わる、
うん。引き分けになっちゃうみたいな。うん、うん、そうそうそうそうそう。
まあ、なんとなくわかる、そんな気はしますけどね。うん、単純な感
じ。まあね。とはいえ、まあ人間なんで、うん、まあいろんな状況で間違いを犯すわけで、 で、そこの先にまた、ね、この局面を好転する手が隠れてる場合もあるわけじゃん。
うん。
まあ相手がいることなんでどうなるかわかんないけど、まあだからこそその将棋がまた面白いっていうことでもあるんだと思うんだけど。
でもそれ逆説的に言うと今のコンピュー AI の将棋もだからまだ最強に強くなってないってことなんです
ね。うん、あ、なってないなってない。全然、その、うん、何 ?9×9 のマスで、うんうん、しかも持ち駒まで打てるっていうことまで考えると、今のところ全部は計算できてないんだよね。っていうか、できる見込みもないんじゃない？まだ当面は。今のコンピューターの性能だと。
うんうんうん、まあ、そうか。もう無限定まで先打つぐらいのことしないと。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。ただコンピューター、まあ、例えば僕は量子コンピューターで将棋の問題が計算できるかどうかよく知らないけど、まあね、数百万倍計算が早くなるってんだったらば、できるようになるときはあるのかな？わかんないけど。うん、その、要するには、経路探索だったり、その、場合分けの問題に強いわけじゃん、量子コンピューターって、
うんうんうん。まあ、計算のボリュームが増えればね。
まあ、藤井くんね、なんか、トンチンカンなこと言ってるけど、そんなことも考えてるらしいよ。
そうも思ってないけど、だから、将棋のこと以外には興味がないっていうだけ
なんです。ああ、まあまあまあ、だから、将棋に関しては、なんか、ものすごいよね。なんか、その、なんか、自分の仕事としても捉えてるし、なんか学問的な考えとしても持ってるんだよね、彼はね。
うん
うんうん、
まあ、
まあ、いわゆる探求者というか、ね、そういうことなんだろうね。
もう本当に将棋以外には興味がないんだろうな。
ね、
芦田愛菜ちゃんインタビュー見たいっすね。
あ、ぜひぜひ見て。ネズミちゃんと一緒に見てください。
ネズミちゃん。
ちゃん。
ネズミちゃんと。さっきほら、ネズミって呼び捨てたからさ。おい、ネズミ。フォロー。席空いたらしいぞ、つって。
どういうフォローだかよくわかんないけど。なるほどね。
いや、多分あれ、面白いと思うよ、あの動画は。よいしょ。
藤井くん話に尽きないな
ぁ。いや、今一番面白い人じゃない？
善治さんがめちゃめちゃ注目してるだけですけどね。
そう。
うん、
いや、なんかさ、大谷翔平とかすごい人じゃん？
はいはいはい。
あの人、うん。でもあの人ってさ、なんかほら、投球で相手が三振して何連続三振です。いやーとかさ、ホームランバーンって言って、こうやってなんかこう、ある種、こうね、みんなから叩かれて、やーとかさ、帽子かぶせられて照れたりとかさ、なんかその、なんだろうな、こう、人生を自分なりに謳歌してるというか、なんかその、こう最高の時間を過ごしてるなーっていうのが、横から見ててもわかるじゃん。
う
ん、
晴れ舞台というか、
人生が
輝いてる感じ。
輝いてる、うんうん。で、藤井くんも輝いてんだけど、なんかその、なんつうんだろうな、なんかこう、楽しい、大丈夫っていう、なんか、心配になるんだよね。
本人はだから興味がないんじゃないですか。単純に。
ね、
うん。
まあでもずっと見てるとやっぱ、面白いのが、藤井くんが、まあある程度こう自分がちょっと優勢なんじゃないかなって、確信してるときは、こうなってくるんだよね、こうやって。こうやってなってく
る。うんうん、
で、藤井くん自分局面悪いなと思ったときは、結構すごいポーズ取るんだよね。横向いてこれうなだれるっていうのをやるんだよね。あれ面白いよ。ね。
まあ、素直ですね。
まあね。
うん、
いやまあ、また、面白い話があったら、藤井漫談またしたいと思いますけど。
でもなんか多分そのくらい、ぶっ飛んでるっていうか、その、
うん、
そのなんていうんですか、その、この格好にしても、外の人からどう見られてるかなとかいうことを普通は人間は考えるから、こういう動きをしないわけじゃないですか。
うん、まあ、まあまあまあ。
でも、そういう CPU の能力すら全部将棋に全振りしてるから、
まあね。
勝てるんですよね。だ余分なこと考えてないか、ある意味集中してるわけじゃないですか。
まあね。
だそれがすごいんじゃないですか、やっぱり。
まあ、集中力はそうだね。うん、そうだね。あ、でも、芦田愛菜ちゃんのインタビューの対談の時にも、藤井さんは集中力すごいですね、みたいなことを言われた時に藤井くんは、あ、自分は、集中できるのは将棋だけなんで、みたいなこと言ってたよ、それは。
まあ、だからそういうことなんでしょうけど、
ね。うん。あ、まあ、あれさ、自分っていうか、あれだね、プロの棋士って言い方してたかな。将棋、プロの棋士は、みんな集中力があるって言われますが、将棋に関して、ですね、みたいな感じで言い方をしてたかな。
うん。
まあ、プロの棋士はみんなそうだよっていうようなことだと思うんだけど。
うん。
あとはなんか、記憶力がいいように思われるけど、外出して少し歩いた後に、自分はその家の鍵をかけたかどうかわからなくなっちゃって、
うん、
家の玄関まで戻ることなんかがよくあるみたいな話をしてたかな、うんうん、藤井くんが、
うん、そこなんか普通の人間っぽい話です。
人間っぽいよね、うんうん、
まあどこまで強くなんですかね。
ね、10代の間に、そういう位を9期、ね、9個というか9期、まあ、5個取ってるけど、ほら、1つの位に関して防衛も繰り返してるから、まあ、それも1回って考えると、まあ、今9期、まあ、5冠を9期やってるっていうことなので、まあ、ほぼほぼもうこの先、破られないんじゃないかって言われてるね、その記録はね、うん。で、今 A クラスに入って、今年から A クラス、まあ、渡辺名人と同じ A クラスに入ってきて、順位戦を戦ってるんで、A クラスで1位になると、名人と戦えるんですよ。だから、最短で来年名人戦に出られるんでね。だから今年 A クラスで優勝すればね。うん、今のところ藤井くんは一回だけ足踏みしたんだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、基本的にストレートでずっと上がってきてるんです。確か一回だけ、なんか不運な、頭跳ねって言われる、なんかその、同列順位になっちゃった時は、前年の年の上位者の方が上に上がれるみたいな、そういう規定があるんだけど、それを食らって、一回だけ足踏みしちゃった記憶がありますけど、基本的には確か最短で A クラスまで来てるんですよ。
うん。
だって一生 A クラスに上がれないプロの棋士がたくさんいる中で、
うん。
あっという間に10代のうちに19歳で A クラスに昇進しちゃったんで、まあおそらく来年このまま優勝して、来年名人戦戦うことになれば面白くなりそうですね。
天釣りカメラに藤井先生の顔が映り込んでるときは20手、30手先より。
ああ、まあ顔っていうか頭ね。
うん。
うん、天釣りのカメラで将棋盤が映ってる。
ああ、それが今度揺れがってことです
ね。そう、揺れるとね、最下段のとこに藤井くんの髪の毛がこうやって映るんですよ。リズミカルにこうやって。
なるほど、
ね。時々頭が映るんですよ。あれ面白いね。
うん。
解説の人も冗談っぽく、あ、藤井さん乗ってきましたね、つってるから
。いや、でもなんかその、芦田愛菜ちゃんの質問もそうですけど、さっきも言ったみたいに、なんかその、一般的な回答ができないぐらい、
うん、
その、将棋のゾーンにある意味入ってるのが強くて、今後どんどんノイズが増えていくわけじゃないですか、そのメディアとかも増えて。ま
あ、
ま
あ結婚とかね、恋愛とかすれば。もう芦田愛菜ちゃんに夢中になっちゃう可能性もあるからね。
ねえ。で、人間的になればなるほど、そっちに処理能力が割かれる。
まあまあ、確かに。
だから、多分今よりも強くなるのって結構難しいんじゃないかな。
難しいのかもしれないね。うん、で、まあ、羽生さんの全盛期って言うと怒られちゃうけど、まあ、羽生さんの20代前半ぐらいまではもう異常な強さで、今の藤井フィーバーぐらいの盛り上がりがあったんだけど、まあ、畑田さん、恋愛中の時は、なんか、羽生さん自身も言ってたんだけど、まあその、まあ、相手の女性のことに夢中になっちゃって、
うん、
まあいろいろ楽しいこともあるだろうしね、デートもそうだし、結構、 上の空のことが多かったらしいんだよね。で、ただその時の羽生さんは強すぎたんで、結構上の空でもずっと勝ってたんだって。
ああ、もう無意識でも勝てるみたいな。
そうそうそうそうそう。ぼーっと、あー、リエちゃん可愛いなーってぼーっとしてても、なんか最前列指してるみたいな。
まあ、無意識でも強そうですけど
ね。まあね。だからまあ、そういう意味ではね、どういうノイズが、藤井くんの指し手に、ね、どんな影響を与えるのかっていうのもある意味楽しみだけど。
そう。いや、なんか、この間たまたま先週なんか、ドローン少年っていうところ言っちゃいますけど、なんかドローンパイロットのこと遊んでたんですよ。なんか19歳の。
ビリールに出てた子ね。
そうそうそう。なんかその、ドローンの世界大会が行われて、で、自分が所属している、まあ高校のドローンチームが、その世界大会に、その中学生の部で、その中学生の後輩が、その世界大会にエントリーされたっていう。で、それの、まあ、サポートみたいな感じで、英語もできるから、みたいな感じで、一人旅でついてってサポートしに行くって言って、して、で、なんかまあ、僕の動画とか結構見てくれてて、
あ、サンフランシスコに来たの？
そう、サンフランシスコに来て。
あ、日本人の人なのね。
日本人で、日本人の19歳の学生さんで、で、なんかオーストラリアに留学してたっていうか、なんか親の関係で行ってたから、結構英語は喋れるみたいで、で、それでなんかその中学生のサポートみたいなんで、初めての一人旅で来て、サンフランも一人で来て、で、そっからなんか、大会はなんか、チューブのところでやってたみたいで、で、帰りまた一人で戻ってきて、少しサンフランシスコをいろいろ、なんか大学とかもちょっとできればこっちにも来たいから、ちょっと見学したいみたいな感じで、で、なんか、僕にもちょっと一応事前に来る前から、なんか、もしお時間あればお話聞きたいですね、みたいに。で、連絡してもらってたから、あ、全然会えたら会いましょうねって言ってたら、したらめっちゃ面白い子で、その、FPV のあのゴーグルするドローン、パイロットで、本人ももうプロなんですよ。結構、なんかあんまり言えないって言ってましたけど、その結構その本当に商用の映像とかも撮ってるぐらい、プロのね、映像として。
で、ごめん、大会って何やんの？レース、
あの、すっごい速いやつ。で、それも、だから、話してて、で、中学生の子が世界大会出るんだけど、まあ、もうあれも集中力の戦いだっつって、ドローンとかも、もうなんかもう早いじゃないですか、もうあの、普通の僕がやってるドローンとかと違うから、本当に全力で飛ばして、あの、ビュンビュン飛ばすやつだから。
鬼山ぐらい早いやつでしょ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。だから、やっぱり集中力とかメンタルが一番強くて、もうメンタル集中力なかったらもう絶対勝てないっていうので、逆に中学生がピークなのかもねって話をちょうどしてたんですよ。
あ、そうかそうか。主役が19歳で、主役は中学生で、19歳がサポートで来てた。
サポートで行って。
ああ、なるほど。そういうことね。そうそう、じゃあ2人いたってこと？
そう。で、中学生の子はなんか帰っちゃったから僕は会ってないんです
けど。ああ、そういうことね。
うんうん。
あ、じゃあ中学生の人とは会ってないんだ。
そうそう、会ってないんです。
サポートしてきたよっていう話を聞いたみたいな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
でも、中学生ぐらいが世界大会出れるって言ってたんだけど、むしろ、中学生だから出れたのかもねっていう話をした。
ああ、なるほどね。そういうのあるかもね。
だってやっぱりほら、中学生ぐらいだったらもう、それだけ没頭するみたいな、まだ子供と同じような集中力ある意味残ってるじゃないですか。ね、何も、時間も何も忘れてみたいな。でも、大人になればなるほど、余分なノイズに対して対応しちゃうようになっちゃうから。だから、でもなんか、初めて FPV ドローンを飛ばしてるのに真横で見て、ちょっと僕も FPV ドローンをちょっとトライしようかなって今。師匠ができたんで。
あれでもどのぐらい遅延で送られてくるの？だって MPEG でエンコードされてくるから、2、3フレーム遅れてくるわけでしょ？あの、
いやいや、それが、だからそれだともう操作できないじゃないですか。アナログで飛ばしてんですって。
MPEG じゃないんだ。
そう、アナログ映像で、荒い映像を、Google の方には飛ばしてくるから、結構色とかも、なんか、半分なんか白黒みたいな感じの。
ああ、なるほどね。
なんか グリーンっぽいというか、なんか昔のあの、セロファンカラーみたいな感じの映像になって
ああ。
マトリックスみたいな世界。すごいですよ。だから。でも、ドローンも全部自作なの。3D プリンターとかもだから使いこなしてて、パーツも自分で 3D プリンターで作ったやつを組み上げて、まあ、モーターとか、あの、既製品の組み合わせてるけど。
うん。
で、自作ですとかって言って。
スピードどのぐらい出んの？ああいうのって。
いや、めっちゃ速かったですよ。なんか、速度でどのくらいかって。わかん
ないけど。150、60キロ出んのかね？
ちょっと見てみよう。DJI のやつが、多分一番白、あの、間違いないですよって話をしてて、DJI のやつ欲しいなと思ってるんですけど、スピードどっかに書いてあったな。でも多分 DJI のやつがでかいやつだからもっと。
なんかちっこいやつだよね、レースって。
そう、レースのやつはもう本当その鬼山じゃないですけど。
で、あれでしょ？なんかこう、それこそトンネルみたいとか、なんか障害物と
かもあったりするやつだよね。そうそうそう、もうなん
か。なんか、スターウォーズのあの、デススターに飛び込むシーンみたいな。
そうそうそうそうそう、うん。ワンミスすると死ぬよみたいな。スピード書いてないの？25メートルパーセックって書いてます。39メートルパーセックだから、140キロパーアワーってことかな。
30メートル
?39 メートルパーセックだけど、140キロって書いてますね。
あ、時速？
うん。
ああ、速いね。すごい速いね。
うん。
そう。へえ。
だけど、いや、それやってみたいなと思って、僕も今、すごい、あの、DJI のやつ、カートに入れたり出したり、入れたり出したりしてるんですけど、うん、あの、ワンミスなんですよ。ああやって一機なんですよね、基本的にね。
あ
で、特に DJI のやつは、その僕が普段使ってるドローンみたいな感じで、ホバリングとかもしてくれるし、うん、結構安全機能もあるから、まあ、あれは多分大丈夫ですっていう感じなんです。うん、その無茶しなければ。でも、うん、あの、その彼らが使ってるやつって、ホバリング機能とかもないから、常に動いてないといけないっていう。う
ん、ああ。
だ本当にもう完全マニュアルみたいなやつで。
ああ。
で、もう、ちょっとでもバックとかもできないから、必ずもう、コースの先を、さらに10って読むのと一緒で、ドローンもコースの手を読んどいて、うん、飛ばないと、もうミスると、墜落で、墜落したらもう基本的におじゃんみたいな感じだから。
ああ。え、そこから再び飛び立ってってのはないんだ。
まあ、ほぼできないみたいです
ね。ええー。それは壊れちゃうってこと？ルール上できないの？
壊れちゃうんじゃないですか、
ね。ああ。
だから。
ワンミスで終わりなの？辛いね。そう。
一機しかないシューティングゲームみたいな感じで。
ああ。
でもなんか、あの、飛ばしてもらった映像を、家の近所で飛ばしてもらった映像をもらったけど、やっぱすごいなぁと思って。これやってみたいなぁと思って。めっちゃ面白かったです、ね。
きっとトッププロの戦いにはついていけないだろうけどね、アマチュア同士で、まあ時速60キロやそこらで飛ばしてても相当楽しいだろうね、そのレース系のやつって。60キロ出るの？その、DJI のさ、撮影用のやつって60キロも出ないでしょ？そんな出んの？
撮影では出ないと思いますよ。だからそもそもそんな出ても、それだって映像撮れない。
意味ないもんね。うん、まあでも車を追っかけたりするときに使えなくもないか。
ああ、まあ確かに。あの、マックスモードみたいなのありますけどね。その、スピード出すだけのモードみたいなのは。DJI のやつで、でも、16メートルパーセックって言ってて、さっきのが32ずつだから、まあでも80キロぐらい出るのかもしれないですね。
あ
まあ移動するときに時間、あの飛ばす、最速飛ばしたりするか。そう。ここのあのちっちゃいやつで80キロぐらい出るんだな。すごいよな。まあ面白かったです。
なるほどね。
うん。FPV は140キロ出るって書いてますね。
そっか、じゃあ MPEG でやってらんないから生フレームで送ってんだ。
そうそうそう。遅延はもう、なんか、遅延があったら、あとでもその、 アナログ系で飛んできて、ちょっとでも電波悪くなると映像が途切れるじゃないですか。
ああ、アナログだとね。
そうそうそう。で、その途切れた瞬間がやっぱ一番怖いらしいんですよ。まあ、視界が見えなくなるから。
うん、
で、それも、途切れた瞬間のブラックアウト瞬間は、その動きを予測してないといけないじゃない、
うん、
次に行く時間、
うん、
どこに出てくるかっていうのを。
うんうん
う
ん、
だそういうのもめっちゃなんか。
まあ、運もあるのか、そうなると。
まあ、そう、運もあるかもしれないですけど。
うん、
すごいなと思って。
怖いね。
うん。ちょっとね。すごかったですね、本当に。ガチの。ガチドローンは。全然僕がやってるドローンとかとは当たり前だけど、次元が違いすぎて。
まあ、若者、すごい若者がどんどん出てくるのもありますよね、
うん、
まあ、時代が、うん。いつの時代も。
いや、その若者の話、すごい実は面白くて、
うん、
なんか今度対談でも、それこそ対談して、したいなぐらいなんですけど、
うんうんうん、
そもそも、日曜日の日に、会いましょうって約束をしてたんですよ、
うん、
その19歳の若者と。して土曜日は僕は何の約束もしてなくて、普通にアップルストアにいつものようにネズミさんと行って、うん、アップルストアでお茶してたんですよ、うん、したらその19歳の子もその日はフリーだったから一回アップル見学しようって来てたみたいで、アップルストアでまずばったり会ったんですよ、う
ん、
偶然の偶然、完全何のあれもなくて。
なるほど、なるほど。
で、あれとか言われて、あれ、明日、約束してましたよねみたいな話で声かけられて。うん、で、話してて、で、めっちゃ話してたら、うん、その横で、今度、多分その子も19か20歳ぐらいの子なんですけど、違う日本人の男の子から、なんか話しかけられて、その日は、すごい珍しい感じで、
うん。
で、なんかその男の子にも、あれなんか僕あんまりこっちに来てから日本語を聞いてなかったで、日本人の方ですかみたいな感じで話しかけられて、
うんうん。
したら、なんかその子はバークレーに短期留学している男の子で。
うん、
で、なんかバークレーに僕短期留学してて、日本から来てるんですけど、全然日本語聞いたことなかったから、思わず日本語聞いて声かけちゃいましたって、うん、めっちゃコミュ力高い。
ああ、なるほどね。
で、話しかけられて、したら、いや、彼もなんか学校とか見てみたいんだけど、なんか全然、つてもなく一人で単体で来ちゃったから、
うん、
って言ったら、え、じゃあ、一緒に来ますかみたいな感じになって、僕ら今からスタンフォード行くけど、とかいう話になって、で、今から僕らもなんか Google とか、Facebook とかスタンフォードとか巡ろうと思ってんで、まあ、結果的にその日はなんか会えなかったんですけど、なんか来れたら来ますかみたいな話してて、で、なんか、あ、いいんじゃんとか言ってて、なかなかもうそういうの知り合いなければ絶対入れないから、うん、今 Google とかも知り合いとかいなければ入れないから、
うん、
あ、そういうのみんなで行くんだったらついてった方がいいんじゃないですかって言って、
うん、
あ、じゃあよかったら僕ついてっていいですかみたいな話してたら、
うん、
じゃあどうやって Google とか入るんですかって、 Google とか今社員いないと、カンパニーストアも入れないですよねみたいな話したら、
うんうんうん、
いや僕も知り合いないんですよってそのバークレーの友達が言って、
うんうん、
でも、なんか多分、近所のカフェとかで、話しかけたら、うん、多分 Google の社員の人いるから、うん、そこで仲良くなったら多分入れてくれると思うんですよねって。
あ、すごいね、
めっちゃコミュ力高いっていうか、ね、そうそうそうそう。うん、なんか大体、それで Apple Store とかも来てたみたいで、だから多分もしかしたら僕とかもそういう中の人とか思ったのかもしれなくて声かけてた。
そうだね、そうだね。
そうそうそう。日本人でもしかしたら社員かもしれない。
うん、まあ、確かに。
すごいコミュ力高いな、っていうか、行動力ある若者いるな、と思う。
で、その、顛末はお話聞けてないわけ？実際に Google 入れたのかどうかみたいなの
は。あ、そう、それは聞けてなかったんですけど、ただ、その僕が、うん、僕に会いたいって言ってきてくれた子は、その次の日僕と会った後に、なんかちゃんと約束をして、で、バークレーの見学は、約束して行ったらしいんです。だから会ってるから、今度話を聞いてみようかなと思って。そうそう。その時の話もしてるだろう。なんか面白いから。
そうそう。なるほどね。
でも、で、結局、僕もたまたまそこにいて、で、このバックスペースマガジンでいつもオンラインオフ会にも出てくれてる豊さんって、まあ、僕はあんま言っちゃいけないんだけど、一応中の人なんですよ。
うん。
リンゴの中の人だから、で、ちょっと僕がたまたま、メッセージで、もしかして豊さん近くいますかみたいな話したら、あ、今、 今日は予定ないから10分ぐらいで行けますよって言って、で、10分ぐらいでアップルストア来てくれて、で、彼はその豊さん直接の話も聞けるから、やっぱ行動力ってすごいなと。
ああ、まあそういうこと、
ね。何のプランも立てずに来てるのに、そう、やっぱ行動したことによってすごい人と繋がっていくし、なんか、すごい久々に、力、勇気をもらったっていうか。
ああ、まあこう、若い頃は自分もこうだったんだから、そうエネルギーをもらいたいみたいなね。
そうすごいな、ね、感動しましたね。
そうだね。
すごかった。
ここなんてやっぱね、もうそういう情熱が薄れちゃってるから、この天丼セットって蕎麦つけられますって聞けないもんな。
そういうレベル。
まあでも我々、
GTR の、オフ会やりましょうか、じゃあ。
ああ、コミュ力成長、
うん、ええ、それでまずその辺からスタートして。
まあでも全部、まあでもほら、コミュ力あるけどね。
まあでもほら、バックスペース勢はさ、もう知り合いみたいなもんじゃん。
うん。
初めて行ったお店の店員さん知らないじゃん。そこの違いはあるよね。
まあね。
うん。
まあ、共通の趣味とかある程度、コンテキストがある人ってめちゃくちゃ楽ですよね。
まあそうだよね。
うん、
例えば、まあ、これよくある話だと思うけどさ、例えばなんかほら、ガンダム店みたいのがあってさ、
うん、
そこでなんかあったら話しやすそうではあるじゃん。
うんうんうん、
なんかそのシャア専用ザクどこで売ってましたぐらいは聞けるじゃん。
うん、
でも天丼屋で蕎麦つけられます？聞けねえな。
それ聞けるでしょ、別に。客なんだから、そこに。僕もそうそう客としての立場弱い側だけど、それは聞きますよ、一応。それだったら僕、氷いりませんけど、容量変わっても問題ないです、みたいなことは言えないですよ、僕はむしろ。
そっか。
それは言えないですよ。
そらそうだな。
それ言えんのすごいな、と思って。
そらそうだな。なんでだろうな。
なんか人それぞれのツボってありますよ。
ありますね。うん、
ここは言えちゃうんだみたいなツボあります
か？確かにね。ありますね。確かにね。
いや、でもすごかったですよ。
まあ、若者は強くあるべきですよ。
いや、日本の未来も明るいなと思いましたよ、あの時。
ねえ。まあ人口の割合はどんどん減っていくけどね。
そんなネガティブなこと。
あれ、何年後で何パーセントになっちゃうの？なんか
確かにね。
3000万人になるとかいう話ですか？
なんか、10%、10代は 10% ぐらいになるみたいな話あったよね。
うん。まあそこはね、別に若者どんなに頑張っても、そんなに一丁一短で変えられないですからね。そこ難しいですよね。やっぱり。またベビームーブームを再開するしかないんじゃないですか。
ベビーブームね。うん、
今日の野間さんのトヨタ、貧乏人から金を巻き上げて、
うん、
なんか、代価。
金持ちに還元する。
金持ちに還元するトークはさすがだなと思って聞いてましたけど、ね。
あ、面白かったでしょ？
うん。
俺だわ、僕も野間さんの視点を聞いて、ああ、すげえな、野間さんと思ったのよ。
うん。
だからほらね、LFA っていう、ね、トヨタの、まあ、レクサスのスーパーカーが3750万円で、まあ、すごい値段高かったんだけど、それが、全世界でなんだっけ、350台だか500台だか忘れちゃったけど、うん、そのぐらいの限定車で、で、3750万円っていう値段が高く思えるかもしれないけど、実はね、それが、赤字なんですみたいなことをね、うん、トヨタ社長は言って、これはもうこの車を組み立てるためいろんな設備や投資をして、作ったわけですが、3750万円じゃ全然もう我々は儲からないんですみたいなことを美談のようにして言ってたことに対する野間さんの反論だよね。
うんうん、でもなんか YouTube のコメント見られてました、その時。
あ、見てない。なんて
書いてある？なんかその時に結構、うん、そのコメントの中では、なんか LFA が、言っても、結構すごい、なんつうの、ケチ、安いパーツで作られてる部分もあって、
うんうん、
そのせっかく高い車作るのに、やっぱり言っても3000万ってその安い値段でスーパーカー作ろうとしてるから。
ああ、まあ、ランボルギーニとかアベンタドール4000万とかするからね、5000万とかね。
だからなんかコスト優先の安いパーツを作ってるのを結構見てて、うんうん、もう買う気なくしたみたいな、
うん、
音をコメントされてる方いましたけど。だから、その本当に赤字なのが本当かどうかもなんか怪しいなっていうのは見方もあるのかなとその時思いましたけど。実は、ちゃんと薄く儲けてる利益はあるのか、うん、まあ利益はさすがにそれはないのかな。
ないんじゃないかなと思うけど。まあでもそれは、本当にイタリアやなんだらのスーパーカーでもよくある話だしね。要するに根幹となる部分にはめちゃくちゃお金使うけど、
うん、
そうじゃないところは既製品を本当に惜しげもなく使うというか、
うん、
それはあるもんね、
うん。
確かにそれはあるんで、まあ、うん、例えば GTR、R35 GTR もさ、エンジンとかトランスミッションとかいろんなボディとか全部独自に作ってはいるけど、ルームランプがスカイラインの流用だったり、トランクルームの、うん、ルームランプは、マーチの流用だったり、まあそういうのはやるよね。
あとはなんかこの、あれじゃないですか、純粋に研究費で何も作んなければ、さらにただの、まあそれを赤字というかどうかですけど、なんか、やっぱりその LFA 作ったノウハウはいろんなものに還元されてるものがいっぱいあるはずだから。
まあそうでしょうね、後のね。
そうそうそう。うんうん、それを赤字還元するのか、研究費だと考えたら、
うん、
ちょっとでもそれで利益出して研究費の赤字を軽減してると考えたら、とかいろいろ考えると、まあ
そのまあまあ、そこはね、
赤字アピールっていうのもまた難しいものになります。うん、
まあね。
うん、でもなんか野間さんがあんまりスープラに関しては何もコメントをくれなかったのがちょっとほっとしたような寂しいような
残念なようなまあ野間さんの中では相性だからよくもあると思う、うん、BMW だから、うん、トヨタ社の話はできないっていうそういう意思表明だったんじゃないの。
そうそうですね、
うん、だから言ってたじゃん、BMW の車でしかないかもしれないけどスープラというブランドを守りスポーツカーっていうものがまあ、その立ち位置を難しくしていく中で、業界で助け合いながらスポーツ化文化を育てていこうっていう精神は素晴らしいみたいなこと言ってたじゃん。
意外と、もっとなんか、ディスられるのをちょっと覚悟してき。
まあまあまあ。
野間さん節を聞けるかなと思いながら。
まあでも、そういうことじゃない。だってほら、結局中身同じじゃんぐらい言ってたじゃない。
いやもうなんか、最近 Z4 がたまに止まってるんですよ、近くに。
うん。うん、
あれをまじまじと見てる。ね、うん、まじまじと見てるんですけど、
うん。
いや、ほんと同じ車、なんか、スキン変えただけだな、みたいな。ストリートファイターのコスチューム替えじゃないですけど。
ああ。結構。内装が同じでしょ？内装が全く。
あと、外装も。
内装見た、うん、あ、外装も見てた、うん。
外装もよく見ると、うん、やっぱすごい似てますよ。
ええー、それはオーナー目線だね。僕はちょっと分かんなかった。
うん、なんか外装もよく見たら、うん、確かに同じところにボディのちょっとこの、シェイプを変えた、
くぼみだったり、
フェンダーを乗っけてるだけで、うん、なんかサードパーティーのベルサイドのエアロパーツみたいなもんだなって思って。
ああ、はいはい。スキンチェンジだね、まさにね。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。そうなんだね。うん、
だから、やっぱり確かにこれまんま Z4 なんだなっていうのはちょっと思いました。別にそれをなんか僕はそこにあまりこだわりがないから、うん、じゃあいいじゃんみたいな感じで受け止めちゃってます。
うん。まあ Z4 は屋根がないけどってことでね。
うん。うん、
あっちオープンだもんね。
そうです。だから。
うん、
まあ、ネズミさんも運転するって最近張り切ってます。
あ、スープラを？
うん、なんか練習する。
楽しみだね。うん、
すごい。運転できるんですね。あ、でも前、まあ、運転してたもん。運転してたの
も。
ただなんかホイールする気満々で怖いんですけど。
駐車は任せない方がいいかもしれないね。あれ、見にくいもんね。やっぱ、普通の車と比べればね、
うんうんうん
うん。そっか、アメリカの車止めって高いもんね。15センチぐらいのね、高さね。あれ、するって言ったら本当壁にするのと変わらないからね。アメリカの車止めは。
確かに。ここ
注意した方がいいね。
まだ大丈夫なんですか、今は。まだ釣ったりしてない。
どういうことですか？あ、僕はあんま、
傷つい、
あ、今回は、だから前さんにホイールはすっちゃダメだよって言われたから、すらない運
転をして。まあ、意識してやってる
わけですね。意識すればまあできますよ、それ。
別に。まあ、それはね。それだって、別に、ね、その、人目の気にしなければさ、何度降りて何度見に行ったっていいわけだもんね。ここまで言われてるから。
ていうかもう、バックモニターある時点でもう、チートでしょって思いながら僕運転します。
ああ、まあ、後ろ止めの場合、前向きになんかやるときって結構あるじゃん。前向きに何か壁に寄せるとかさ。
前向きでフロントバンパー当てちゃうなっていうのは、3回ぐらいヒヤッとしたけど、その時だけめっちゃ低いフロントの縁石で助かったっていうのがあって、今のところなんか奇跡で助かってますけど。
でも、ノーズで隠れて見えなくなったりしないですか？
前はですよね。
うん、前。
だ前は怖い。前が一番怖い。うん、
前は見えない
し。未だに前は怖い。
うん。
うん、
前は
センサーとかあったりしないですか？
そういうセンサーはありますけどね。
ありますよ。ピッピーっていうのがある。う
ん、でもセンサー、縁石はね、あんまり緩いんですよね。
ああ、縁石は緩いかもね。壁だけだよね。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、誤動作とかしそうですもんね。
まあ、結構精度は高そうですけど、うん、でも、
縁石はあんまり。誤動作はね、うん、そう、誤動作はあれだよね。ありもしないのにピピーっていうパターンが多いよね。ないのに、ない、あるのに、そのピピー言わないはないんですよ。なんか過剰に反応するエラーはありますね。
うん、
だからむしろ、まあ当たりにくい、うん。
そう。まあホイールはね、ホイールはまあ、だからバックモニターあるから、ホイールする感じは別に気にさえしてれば、まあ、ミニで運転したときは、ホイール当てて、あ、当たったなと思って寄せが完了って思って。
センサー代わりにホイールを使っていた。
そうそうそう。バックモニターないし、うん。それで運転してたから、もう、あれでしたっけ。まあ今、
ね、10年間、オイル交換2回はなかなかの伝説だよね。
あ、でも、あ、この話、前さんにアップデートしなきゃいけない。その先週実は、その、そもそも、アップストアにその、19歳の子に会う前に、ディーラーに行ったんですよ、その、6ヶ月点検で。
ああ、それ今言ってた、前の配信の時に。そろそろ、あ、なんか明日行くんですよね。
そう。それとその日だったんですけど、ディーラー行ったんですよ、朝6か7時起きぐらいに行って。
はいはい。
したら、ディーラーの人に、なんか、来んの早いって言われて、追い返されました。なんか、
案内来てたんでしょ？
案内来たし、車のメーターもなんかサービス来てくださいみたいなの、なんか書いてくるから、乗るたんびになんか、カーナビのところでサービス確認してくださいみたいに言うから行ったら、今3000キロぐらいなんです。3500キロぐらいなんですけど、3500マイルぐらいなんですけど、したら、7500マイル、だから1万キロ点検で来いって言われて。なんか3000キロ朝こらでメンテする必要ないって言われて、自分で工場内 U ターンして返されました。
そんなことあんの？
うん。なんか。
日本だと一応法定点検ではないけど、6ヶ月点検ってね、新車は、まあ、やれなり、ね、まあ、一部メンテプロパックみたいなの入ってると、先払いんでね、6ヶ月点検入ってたりするからね。
僕、6ヶ月1年3、3、んだから、3年目ぐらいまでの点検が全部入ってるパックみたいなやつなんで、ただだし、と思ったら、まあだから、ただだけど、そこ使ったらもったいないみたいなこと言われて。
あ、そうなんだ。うん、へ
ぇー。で、なんか、7000キロ出直してきなって言われて、
うん、
メールとか来たんだけどって言ったら、メールはなんか6ヶ月でただ送るだけだからみたいな。
ただ送るだけだからって。
そう。
来たお前が悪いっていう。
おーね、うん。ただ送るだけはひどいね、
うん。結構朝頑張ってきたんだけど。っていうことで何もしてないです。
あ、そうなんだ。うん、
まあ一応、ね、1000キロで前さんに言われてオイル交換はしてるけど。鳴らしの時のね。
はいはい。
だからまあ1万キロでもいいんだけど。
そっか。もうじゃあ3500マイル行ったってことなんだ。
そうです
ね。ああ、じゃあもう7000キロ以上ってことなんですね。5000キロ ?3000、うん、1.6 倍だ
ったんですね。1.6 倍ですね。
ああ、じゃあ5000を超えてるって感じか。うん、僕は今のところまだ3000、それこそドリキンさんの キロをマイル、あ、マイルをキロ、マイルをキロにしたぐらいの距離かな。多分3000数百キロぐらいかな。
僕が 1.6 倍走ってるってことです、
ね。うんうんうんうん。
まあでも、買った期間考えれば結構同じぐらいのペースで走ってる、
ね。まあまあまあ、確かにね。
うん。前走1回が長いからな。
まあね、確かに、ね。1回あたり600キロとか走りますけどね。
うん。でも月1ぐらいなんでしょ？
どれ月1ぐらいですね。まあ普段の用途では S6 動かしちゃうしね。
まあでも、あんたの車はなんか、ほんとロングドライブ疲れないですよね。
うん。うん。
ちょっと遠く行ってみたい気もするけど。
確かにね。
うん。
グランドツーリングですからね。
うん。まあ LA ぐらいは行ってみたいな。腰が良くなったら行こうかな。まあそんないろいろなことがありました、先週は。ちょっとそのうち YouTube に。出てくる。
あれドリキンさんあれだよ、ちょっと1週間サボってるよ、ストリートファイター。
あ、バレました。
あ、
バレました。
だって毎回配信のために視聴者さんとさあドリキンさんやってるか見に行こうっつってプロファイル開くと7月15日でホンダだかガイルとやってるで終わっちゃってるからさ。
なんか、まあ、ないね、なんかその頭を使わないでやるのがいいことかなんかどうなのかがちょっと怖くて。
いや、別に、二種類やればいいわけですよ。だから、つまり、今日は時間ないから少しだけやろうっつって、五、六戦を、まあ、ぼーっとやるんでも、一応、なんていうの、この何、スポーツ選手で言うと、軽くランニングをするぐらいなことにはなってるから、
悪い癖つきそうじゃなくないですか。悪い癖。い
や、無意識だったら別にいいんじゃない。というか、忘れるでしょ、大体やらないと。
まあ、確かに。確かに。うん、
悪い癖つきそうって。
悪い癖つく前にね。うん、悪い癖つくというより、その癖自体も忘れるんじゃねえかっていう。
だってさ、忙しいんすよ。
いやいや、忙しくても3、4千ぐらいできるじゃん。起動して、パソコンどうせ起動してんだろうから。
アケコンが常にあればね。
ね、だから、やってみてくださいよ。
ストリートファイター6の、なんか、うん、結構、プレイ動画が出てるじゃないですか。
うん、出てますね。
なんか、ルークが、てか、うん、6全般的に今日、キャラがなんか、クンフー、ザ・クンフーみたいになっちゃって、
うん、
PC エンジンの、でかくて、妙にリアル路線になって、うん、あれ、かっこよさ減ってますよね。鉄拳みたいになっちゃって。
ああ、そうね。うん。
なんかスト5のキャラみんなかっこいいじゃないですか。
まあ、かっこいいってから個性的だよね。
アニメ的な、こう、うん、かっこよさっていうか、綺麗さがあるじゃないですか。う
ん、はい、はいはいはい。
だから人間っぽくなっちゃって、リアルな。
うん。
で、ルークとかすごい人間っぽくなっちゃって。なんか体型とか含め
て。うん、確かにね。確かに 3D 格闘ゲームみたいになっちゃってね。うん、ストリートファイター5は意図的というか意識的に、ね、昔ながらのスト2っぽいビジュアルをね、なんか目指したというか、うん、まあ、ドット絵じゃないんで、同じじゃないけど、
あっちの方が、
雰囲気的にね。
あっちの方が需要があるんですかね、やっぱアメリカとか、リアル思考が人気ある
のか。わかんないね。そこは毎回説明も変わってくるしね。ストリートファイター5の時は、なんか、カプコンの、コンセプトアートをやってる人の絵に CG でどこまで近づけるかを目指したみたいなこと言ってたし、うん、スト4の時は、水墨画の演出を取り入れてみたいな。はいはい、で、あとは、まだ小野プロデューサーがカプコンの在籍時代だったんで、ストリートファイター2、スト2は思い出の中では、皆さんの思い出の中でスト2は、こんな感じだったはずっていうのがあって、実際にスト2の実況を見てみると、こんなしょぼいドット絵だったのみたいな。いわゆるみんな脳内で美化されてるスト2の思い出がありますよね。うんうんうん、その脳内美化されたスト2を現実に連れてきます。みたいなのがスト4だったんだよね。
うんうんうん、でも、あそこまでキャラの比率変わるっていうか、でかくなっちゃうと結構ゲーム性変わりそうですよね。
まあまあまあ。まあ僕はバルログが出るまで全く興味がないんです、ストリートファイター6は。
あ、まだ出てないんですね。
まだ4体しか公開されてないでしょ。
うん、そうなんですね。
だから、スト6は、バルロが出なければほぼほぼやらないし。
でも、
まあ、触るぐらいするよ。
その時ってスト5が併存するのかな、
まあ、しばらく出ない可能性もあるわけですか。
出ない可能性あります、あります。結構あるんですよ。松尾さんね、これがね、カプコンがどういうルールでキャラクター、登場キャラクターを選んでるかわからない、
うん。
で、少なくとも前のゲームで、出た、まあ、前のゲームで人気がなかったキャラクターは出ない傾向が強いと言われてますよね。
あ、そうか。うん、何十年後の話なんですよね。うん、
まあなんかね、うん。だからでもね、竜がちょっとね、中年になっちゃってたりとか、うん、チュンリーがちょっとおばさんになってたりとかっていうのがあるみたいだし。
うん、だからそこでもう、バルログどっか行っちゃいましたとか。うん、
ね、バルログ。
設定になるかもしれないもんね。
だってバルログは一応美の探求者っていう、美の探求者でナルシストっていう設定なんで、
うん、
年取っちゃったらね、自分の美貌が崩れて、ね、自傷行為とかやってるかもしれないもんね。爪で自分のこと控えてみたりとかさ。わかんないけど、まあ、ちょっとわかんないですね。まあ、でもほら、一人プレイモードみたいなんじゃん。なんか竜が如くみたいな感じの、うんうん。なんかほら、街をふらついて、戦闘が始まりましたみたいなモードがつくんでしょ、今度一人プレイだし。あれぐらいはやるかもしれないね、バルログ出なかったら。
でも出なかったら卒業しちゃうってことですか。
いや、バルログ出たら出るときにやりますよ。
ああ、それまで待つってこと
ね。うん。他のキャラクターは別にあんま興味ないんで。うん、僕はほら、キャラゲーやってる感覚なんですよ。格闘ゲームって、
うん。
好きなキャラクターが出ればやる。だから、ストリートファイター6でなんか、ね、このキャラ好きってなれば、なんかやるかもしれないですけどね。うんうんうん、ただ、カプコンの危険なのは、さっきも言ったように、人気がないと判断されると、次のゲームで出ないことがあるんで、あんまり浮気心を多くしてると、ひどい目に遭うんだよね。せっかく練習したのにもう出ないんだよ、次回作でってのは結構あるからさ。
あ、じゃあ、ルークは、
うん。
安定ですね。安泰でした。
ルークはもうね、
しばらく
出てるから、今回。うん、でも来、な、次は出ない可能性あるよね、ルークって。
うんうんうん。セブンの時、ね。
うん。結構、主人公が次回作に出ない問題って、ストリートファイターシリーズ結構多いじゃん。
うん。
ストリートファイター6の主人公、アレックスでしょ、リュウじゃなくて。で、4では出なかったし、結局。
うんうん、
まあ、5ではね、出たけど。そういうのがあるんですよ、松尾さん。キャラクターね、なんか、出たり出なかったりすんのよ。
永遠ではないのね、キャラは。
そうそうそう。で、全部出そうとすると、メモリがいくらあっても足りないんで、結局絶対、取捨選択は行われるんですけど、
うん、
ただ、バルログが強いというか、出てくる可能性が高いと僕は勝手に確信してるのは、ゲームの世界の中でライバル設定されてるキャラクター同士は強いんだよね。ほら、例えば、竜にライバル、剣とか。一応、バルログって、チュンリーのライバルなんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。犬猿の仲なんですよ。まあ、ライバルっていうか、好敵手っていうのは褒めすぎで、お互い、まあ、だから、チュンリーはバルログのこと嫌いなんですよ。
うん。
で、バルログは、チュンリーは、美しいのに強い、なんか女は好きだみたいな、ちょっと上から目線で、なんか、君は美しいみたいな、私に刻まれる価値があるみたいな、よくある変態ナルシストのセリフを言うわけですよ。
うん。
で、バルログってそういう、なんか変態女性をなんか性の対象として見るナルシスト的な、まあ今の世間的には NG な世界観のやつなんですけど、
うん、
まあ結構そういうライバル設定がされてるんだ。キャミーっているじゃん、キャミー。
うんうん、
なんかハイレグ着た女軍人みたいな感じのキックが強い。うんうん、あれは、キャミーっていうのは、シャドルーっていうそのベガの組織の中の、なんか、親衛隊として養成された洗脳女戦士のうちの一人なんだよね、
うん。
で、キャミーみたいなやつがいっぱいいるのよ。その顔は違うし、キャオ違うんだけど、似たようなやつがいっぱいいて、設定として。で、スト4でさ、なんだっけ、なんか、仮面を被ったキャミーみたいなのいたでしょ。なんだっけ、名前忘れちゃったな。なんか、名前なんだっけ、ど忘れちゃったな。全くキャミー、もう外見キャミーなんだけど、バルログみたいなんか面を被ってるキャミーみたいなのいたでしょ。なんだっけ、あれ。
全然わかんないけど。
ちょっと待って、名前思い出せない。やだな。
キャミー。
キャミー。 なんだっけ。あ、ディカープリだ、ディカープリ。まあ、ディカプリオのディカプリだ。そうそう。ディカープリで検索してみて。
うん、今出てきました。
出てきたでしょ、仮面かぶってるキャミーが出てきたでしょ、
うん、ウィキペディア見ちゃった感じ、ね。
ああ、じゃあ今。
はいはいはい、わかった。はいはいはい。ああ、いましたね、はいはい。
仮面をかぶったキャミーがいいでしょ。これ、はいはい、キャミーとは確か別人で、なんかクローン人間みたいなやつなんですよ。で、だからバルログはシャドルっていう、まあその悪の組織に在籍していて、実際には悪の組織に加担するというよりは、この組織にいればいろんな美しいものに出会えるんじゃないかみたいな、なんかそういう変態的な信念で参加してるだけなんだけど、その美女軍団、美女の近衛兵みたいな連中が、まあ見てるわけだけど、
うん、
それで、まあその、バルログはその、この女近衛兵たちのこと、人形って言ってるでしょ、人形。みんな同じような感じで、
うん、
ベガンを守るための近衛兵で、量産化された女戦士みたいな、
うん。
でもキャミーは自我に目覚めて、今は竜とか、チュンリーとか、いいものに回ってるわけですよね、洗脳が解けて。
うん、
だから、キャミーと対戦するときには、君は、こんなこと仮面つけて、君は他の人形とは違うようだね、みたいなさ。私の爪に刻まれる価値がありそうだ、みたいなさ。君は私を楽しませてくれるのかな、みたいな。
うん、
まあ、そんな感じの設定がされてるんですよ。キャミを見ると、そういう感じで。
で、それどこに出てくる？ストリートモード、ストーリーモードだとそういうの出てくるんですか？
あ、そうそうそうそうそうそうそう、ストリーモードとか、うん、あのイベントモードみたいなの出てきます。あと、勝利のセリフにもそういうとこ入ってない？勝利のセリフとか。ゲーム終わるとさ、下にほら、もう字幕が出るじゃん。なんか、テラテラテラテラテラテラつって、うんう
ん。
あのセリフの中に、結構、その、ライバル設定がされてるんで、まあ、バルログはそういう女性キャラに結構因縁があるんで、まあ、出てくる可能性はあるんじゃねえかな、みたいな。他のほら、ただ、
うん。キャラがでかくなったことにより、バルログ扱いにくくなってないかなっていう心配あります。
ああ、まあまあ。出るときは出るし、出ないときは出ないんじゃない、うん、
まあね。
スト4で出たさ、裏主人公のアベルって覚えてる、なんかフランス代表の、あれスト5で出なかったじゃん。アベル。スト4アベルで弾いてみ。
あー、いたいたいたいた。はいはいは
い。いたでしょ、
主人公だったんです。
主人公だよ。まあもちろんほら、世界観の主人公は竜とか剣なんだけど、
うん、
毎回作品のテーマで裏主人公が出てくるわけですよ。うん、今回のスト5の裏主人公はネカリじゃん。ネカリ。ネカリってわかる、
うん、
あの、なんか南米の魔人みたいなやつ、はいはいはい。あれがなんか戦士たちのなんか魂を集めてなんか儀式を成功させるみたいな、そういう設定だよね。アベじゃない、ネカリは。で多分、あの、6で出てこないね、ネカリは。前作の主人公出てこない問題があるんで、今回アベルは出てこなかったし、そういう意味ではね、バルログはいい脇役なわけですよ。
安定の脇役。
安定の、まあ、3では出てこなかったけどね。あ、バルログはだから3で出てこなかったのよ。バルログはね。
うん。
スト2では出てたけど、3で出てこなかったんで、僕スト3はやってないんですよ。
そのシャドル壊滅後の話なんでしょ？
そうそうそうそうそう、うん。でもほら、壊滅って言っても組織がないだけで、キャラクターはいる場合がよくあるんですよ。
うん、
で例えば、あの、サガットっていうのが、あの、シャドルに組織してる四天王みたいな感じなんだけど、なんか、なんか悪人になりきれなくて、辞めるだとか、あとはバイソンってあの、ボクサーのやつがいるんですけど、あれも、こんな組織やめてやら、みたいな。なんか結構あの、まとまりがないんですよ、シャトルって。で、あとは、あれだ。バルログは、さっきも言ったように、この組織にいれば、ね、私の美の探求に役に立ちそうだな、みたいな。まあ、利用できるものはとことん利用してやる、みたいな感じがバルログの立場で。まあ、唯一あれじゃない、あの、シャトルでベガに、こう忠誠を誓ってんのは、あの、ファングとかいう、あの、ノッポの中国人。あの、なんとかでございます、はいはいはい、みたいな、なんとかざますみたいな、うん、そう、ざますキャラの、あいつじゃない？ベガ様とか言ってんじゃん、あれ。
ああ、言ってたかも。
言ってるね。ベガ様ってベガのこと愛してるからね。まあ、あれぐらいじゃない、うん、でもほら、シャドル壊滅っつったらさ、なんかもう組織がボロボロになっちゃってもさ、ベガ様についていきますみたいなこと言ってそうじゃん。なんか、設定としては。だからもうカプコンのやりようだよね。そんな出る出ないもんだよね。
確かに。ガイルまで発表されたんですね。
そうそうそうそうそう。だいたいスト5って我々が夢中になってやってるスト5ってさ、初期キャラでガイルいなかったからね。まさかの。ガイルいなかったんだよ。ガイル追加キャラだったから。うん。ガイル追加キャラだったからさ。ホンダとかね、ブランカとかも最初いなかったし。だからまあ、追加キャラでは出んじゃない、バルログ。最悪。最悪でも。なんか翌年出るとかさ。
なるほどね。このジェイミーって知らないけど。
新キャラみたいだね。なんか設定によれば、スト4でユンファンっていたでしょ。カンフーの使い手。あの、香港代表の。うんうん、なんか双子のカンフー使いのやつ。うん、なんかあれの、甥っ子だかなんだかっていう設定らしいよ。だからあの、うん、スト4でいた、あの、カンフー使いが、やっぱ年をそれなりに取って、で、それの、どっちかの子供なのかなんか知らんけど、そういう設定みたいだよ。うん、
じゃあやるか、今日の練習。
ね、今日はあれだ、猫好きの松尾さんなのに、あの、ストレイの話はしなかったんだね。
ああ、そうだ、しようと思ったんだけど、じゃあ僕、ね、まだできてないんですよ。
サイバーパンクキャットゲームでしょ？
うん。
あれでもなんかさ、僕、半分バカにしてたんだけど、結構面白そうだよね、ゲームが。
らしいっすね。
ね、なんか猫の動き超リアルだしさ、あの日本のああいう、なんかゲームの猫ってさ、あのいわゆるあのキティちゃんというかドラえもんというかさ、漫画っぽい猫になっちゃうじゃん。白目があったりとかさ、喋ったりとかさ、そうじゃないもんね。結構リアル系の猫なんだよね、あれね。
うん、よくできてる
みたいな感じだね。
そう
ですね、あれは。なんかリアル猫なんでちょっと興味持っちゃった。ああ、なんか、猫じゃんみたいな。
そう、やばい。そのためにやり方忘れてる。
PS5 を再び起動。
PC 版もありますよ。
Steam 版ですね。
Steam 版。どれ、え、あれでしょ？松尾さんって GeForce のなんか2000何本だか入ってる PC あるんでしょ？
2070スーパー。
ああ、2070スーパーだって遊べんじゃない？
確かに。
うん、
まあでもせっかくね、プレステ5があるんだったら、プレステ5でっていうところはありますよね。
そうか、Steam でもいいか。
まあ、面白そうだったよね、あれね。なんかちょっと、その、猫だから動物と戯れましょうみたいなことかと思ったら、なんかサイバーパンクだし、なんかメカナイズドされたネズミに追われたりしてたよね。どうだった、アドリンさん、スト5遊べてますか？い
や、今コントローラーのやり方すら確かに忘れてると思う。
ねえ、で、あれでしょ、マイナーな行動のさ、 V シフトとか忘れてるでしょ。
うん、なんかあの唯一覚えた連続技が出せる気がしない。
あと後ろダッシュと前ダッシュね、バッタをやめようっていうのがあったけど、課題が。
ああ、そうそう、あの僕の今の課題はそれをダッシュを覚えようっていうのは一応あるんですよ。
うん、
ね、ジャンプはね、なんか、アケコンの使い方が下手で飛んじゃうっていうのはあるんですよね。
ああ、斜め。
そう、斜めか、斜め押しちゃうんですよね。
ああ、これ、あの、ドリキンさんがまた好きな話題になっちゃうけど、僕、実はアケコンに、その斜め、僕も斜め飛びを入れやすい癖があったんで、それを矯正するためのガイド入れてるんですよね。
ええー、そんなのあるんですか？
多分アメリカでも売ってると思うんだけど、
そんなチートアイテム。
チートっていうか、三和電子が出してる部品なんですよ。これ。秋葉原だと、ちょっと待って。あ、これ、待って。どこだっけ。そっか、今 YouTube 変わったんだよね。アフターショーだもんね。うん、こっちか。これです。八角ガイドっていうやつ。三和電子、今、マッドキャッツでしょ？アケコン、うん。 パカッと開くでしょ、ボンネットみたいに。うんうんうん、で、開けこん開けるとさ、透明なプレート入ってない？そのレバーのところに。これ、今、ドリキンさん乗って4方向じゃない？四角になってるでしょ。四角。透明な部品がどう？うん、うん、その透明な部品さ、その開いてる開口部見て四角になってない？
うん、四角になってます。
うん、これだからさ、真横のとこにガイドついてないのよ。
はいはい。
で、この僕が今送ったの URL 見るとさ、開いてもらうとさ、
うんうん、
8方向になってるでしょ？
うんうん。はいはいはい。
だから、上下左右、その斜め方向にもレバーがカチッと収まるのよ。
チートだ。
チートじゃないんで、これだから、三和電子が出している部品なのよ。僕はだからこれを入れてるんですよね、開け込み。そうすると、真横とか、斜め下とか、結構入れた瞬間に分かりやすいので、
うん、
万が一違う方向に入れても、そっちの方のガイドにレバーが誘導されるから、
うん、
微妙に、ほら、本来これ8方向しかないのに、人間だからさ、アナログスティック的にさ、なんか、3の、何？時計でいう3の方向を入れてるつもりがさ、なんか3時15分だったり、2時50分ぐらいのところの方に入れちゃうときもあるわけじゃん、ちょっと微妙に。
うんうん
うんうん、で、デジタルだから、どっちかに入力されてることになっちゃうわけだけども、このガイドがあると、まあ、スッとその入れた瞬間にスッと、まあ、そっちの方向に収まりやすいというか。
なんかラウンドってやつもありますね。
ラウンドは結局、あれじゃん。その、同じじゃん。その、全部の方向に入りにくくなっちゃうから。
っていうか、その、ラウンドしか US が売っていない。うん、
あ、本当？八角ガイドってないかね。
なんか今、US の Amazon 見たら、これですよね。まさに今画面シェアしますけど、この3話の、これでしょ？これの、この今、普通に画面シェアしますけど、うん、この Amazon チョイスでこの3話 GTC っていう、
あ、う、あ、ん、サークルなんですけど。GTC ってのがあるんだ。
サークルなんですけど、これほら、完全にサークルのやつ。
ほんとだ。GTY はないんだ。
ねえ。あ、GTY あった。これだ。これですか？これだ。
どれ？ああ、それそれ。それそれそれそれ。
しかも 43% 値下げ、今。
GTY、うん、それそれそれ。
6ドルで買えます。
うん。
インストック。え、これ買って、単に、ぽっこりすればいいだけだ、
うん。そう。それ、だって、あれだもん、接着剤も皮ついてないからさ、爪で、プラスチックの爪でついてるだけだからさ、プラモデルみたいなもんで。パチンパチンって4箇所爪で止まってる。それピッと押して取り外すだけ。
バイナーしときます。
でね、買わせといてなんだけど、これやっぱ相性があるみたいで、僕はこれですごく好きになったんだけど、やっぱ俺4方向ガイドのままの方がいいわ、上下左右は自分の感覚で入れたいなんていう人もいるんだよね。
でラウンドいるぐらいですしね。
うん、そうそうそう。だそこはやっぱ好みなんだろうね。僕はもう完全に8方向じゃないと、もう、アケコン使いにくいと思っちゃうぐらいなんだけど。
うん、
秋葉原だと200円で売ってんだけどね。
6ドルでした。
まあしょうがないよね。送料も入ってんだろうし。
うん、あ、まあ、サークルのやつは360度入れやすいってことなんですね。まあ、だから、回転系の。
キャラね。
うん。
ザンギエフとかね。
はいはい。
まあ、じゃあ、ドリキンさん、勝率上がっちゃうんじゃない？これ、8方向ガイド入れて。ダメだよ。それが来るまでもうやらないとか言っちゃう。
はい、じゃあ練習します。
はい
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、一回止めます。
頑張ってね。
はい、バイバイ。
僕はストレート、猫のね、ストレー入れます。
ね、はい、猫のゲーム、ちょっと僕も、松尾さんがやるんだったら僕もちょっと触ってみようかな。
おー、いいっすね。じゃあ僕もやっとく。
ね、なんか猫の話聞きたいね。はい。